77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。5月24日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、現在公開中の映画ボブマーリーワンラブ、長崎では東方シネマズ長崎とユナイテッドシネマ長崎で現在公開中なんですが、来月6月21日の金曜日から長崎セントラル劇場でも公開が決定しました。まあ、この作品ですね、サントラもすんごくいい作品です。ぜひこの機会に大きなスクリーンで楽しんでくださいね。さて、まず今日はですね、イベントのお知らせから参りたいと思います。来月6月1日の土曜日のお昼13時30分から C ハット大村の中央コミセン第一会議室で第1回ムービートーク映画おしゃべり会を開催します。昨年ですね、一度開催しまして、その時にですね、嬉しいことに好評だったということで、またやってほしいっていうお声をいただき、本年度は4回にわたって開催することになりました。コーディネーター講師はまた私が担当させていただきます。そして今回1回目のテーマとして、私の好きな映画のジャンルということで、恋愛映画とか、歴史ものとか、あと SF とかアニメとか、皆さんの好きをね、いっぱい語っていただきたいと思います。もう楽しい時間をですね、皆さんと共有したいと思います。もちろんですね、映画に詳しくなくても大丈夫ですし、ただ映画のお話をちょっと聞いてみたいなっていうだけでも全然構わないので、もう気楽な気持ちで参加していただければなと思います。お申し込みはですね、お電話、シーハット大村、0957-207207、0957-207207。そしてですね、シーハット大村のホームページとか、またはですね、私のインスタグラムやフェイスブックのダイレクトメールからも、ご応募お待ちしております。ぜひですね、楽しい時間を過ごしましょう。皆さんの参加お待ちしております。さあ、今週も話題の作品早速ご紹介していきたいと思います。アニメーションです。ユニコーンウォーズ、企画制作期間に6年を要し、250人以上の精鋭スタッフが50体ものキャラクターと1500もの背景によって作り上げた 2D と 3D アニメーションが融合し、音楽を巧みに駆使してシチュエーションやキャラクターとシンクロしながら一貫性を保つ芸術的な作品に仕上げたという、こちらの作品なんですが、ユニコーンウォーズのキャラクターの可愛い見た目からは一見子供向けアニメーションと思われがちなんですけど、家族関係、宗教、環境、悪の起源、そして権力を支配する意味を語りながら、分断がもたらす争いがいかに無意味であるかを説く大人のためのダークファンタジーなんですね。この作品私見させていただいたんですけど、もうこれは大人のアニメーションでしょと、こう作品資料にグロいっていう言葉を見て、どれだけ残虐な描写があるんだろうってこう思ってたんですけど、確かにちょっとグロさはあるんですけど、不意打ちにあったところもあったりしてですね、なかなか興味深い作品でした。でも大人のアニメーションですので、そこはちょっと注意して見ていただきたいなと思います。ユニコーンウォーズ、こちらはですね、5月25日の土曜日からシアターイメージフォーラムで先行公開され、そして5月31日の金曜日から T-JOY 博多ほか全国で順次公開になります。長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は デッドデッドデーモンズ、デデデデデストラクション、交渉。地球外からの侵略者が日常に溶け込んだ世界で青春を謳歌する少女たちを描いた浅野稲尾さん原作の同名コミックをアニメーション映画化した作品で、2部作の次は後編になります。今回の内容は、入試に合格して愛や凛と同じ大学に通い始めた門出と恩丹は、双葉や誠という新しい友達もできて、先輩が会長を務めるオカルト研究会に入ることに。一方、宇宙からの侵略者は東京各地で目撃され、自衛隊が駆除活動を繰り広げていました。上空の母艦は傾いて煙が立ち上がり、政府転覆を狙って侵略者狩りを続ける過激派グループも暗躍。世界の終わりに向かってカウントダウンが始まる中、オンタンは不思議な少年大場に再び遭遇するという物語になっています。音楽ユニット夜遊びのボーカルイクラさんと、イクラとしても活動するシンガーソングライターの生田リラさんが門出、そして歌手タレントとして活躍するあのさんがオンタンの声をそれぞれ演じるほか、浅野稲尾さん原作の映画霊楽の監督を務めた俳優の竹中直人さんが侵略者の議長役の声優として友情出演しています。私は前章を見て続きがものすごく楽しみだったんですよ。もうですね、すっごかったし面白かったです。ラストのスケールの大きさに、なんか思わずね、感動してしまいました。もうこちらはね、大きなスクリーンで物語を楽しんでほしいので、あまり内容に触れないでおきますね。ぜひ大きなスクリーンでデデデデお楽しみください。デッドデッドデーモンズ、デデデデデストラクション、交渉。こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽、他全国で公開中です。もう一つの映画ご紹介しますね。ゲバルトの森、彼は早稲田で死んだ。1972年の11月、早稲田大学文学部キャンパスで第一文学部2年生の川口大三郎さんが殺害されてしまいます。彼の死因は総大支配を狙う新左翼党派、革丸派、日本革命的共産主義者、同盟改革的マルクス主義派の凄惨なリンチによるものだったんですね。第53回大谷総一ノンフィクション賞を受賞した日田剛さんのルボルタージュ、彼は早稲田で死んだ、大学構内リンチ殺人事件の永遠を原案に、殺された川口大三郎さんを知る当時の関係者や池上彰さん、佐藤勝さん、内田達さんなど知識人たちの証言パートと、これまでも学生運動をテーマにした演劇作品を数多く発表してきた鴻上尚史さんによる短編ドラマパートにより、内ゲバの不条理とあの時代特有の熱情、そして開墾に迫っていくという短編劇を織り交ぜて立体的に描くドキュメンタリー映画になっています。この作品ですね、学生運動の話って知ってるようで知らない、深い事実もあるんだなと今回の作品を見て改めて勉強になりました。川口さんの事件もこの作品を見て知りましたし、まだまだ知らないことたくさんあるんだっていうことも感じました。ドキュメンタリー映画を見ることは、自分が知らなかった気づかなかったことと向き合わせてくれる本当に大切な作品であるなっていうこともね、改めて思いました。これからもドキュメンタリー作品にはこう注目していきたいと思います。この作品もぜひこの機会にご覧ください。ゲバルトの森、彼は早稲田で死んだ。こちらは明日5月25日土曜日から全国順次公開となります。長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
さあ、最新作映画ご紹介していきます。関心領域、アンダーザスキン、種の捕食のジョナサン・グレイザー監督が、イギリスの作家マーティン・エイミスの小説を原案に手掛けた作品で、2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門でグランプリ、 第96回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞。ホロコーストや強制労働によりユダヤ人を中心に多くの人々を死に至らしめたアウシュビッツ強制収容所の隣で平和な生活を送る一家の日々の営みを描きます。まあ、タイトルの関心領域っていうのは第二次世界大戦中ナチス親衛隊がポーランドオシフェエンチム郊外にあるアウシュビッツ強制収容所群を取り囲む40平方キロメートルの地域を表現するために使った言葉で、映画の中では強制収容所と壁一枚隔てた屋敷に住む収容所の所長とその家族の暮らしを描いていきます。まあ、カンヌ国際映画祭ではパルムドールに次ぐグランプリに輝き、第96回アカデミー賞では作品賞、監督賞をはじめ5部門にノミネートされ、国際長編映画賞と音響賞の2部門を受賞しました。キャストには白いリボン、ヒトラー暗殺13分の誤算のクリスティアン・フリーデル、そして主演作落下の解剖学が本作と同じ年のカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したザンドラ・ヒュラーが出演しています。まあ、これまでにもいろんなホロコーストのテーマにした作品を見てきましたけれども、今回の作品は今までにない新しい視点で描かれていて、アウシュビッツの収容所のお隣でこれを暮らしている収容所のまあ所長一家の平和の暮らしをこう映し出しているんですけれども、まあ、その隣から聞こえてくるこう叫び声だったり銃声だったり、あと立ち込める黒い煙だったりと、まあ、目には見えない異様な気配を自分の頭の中で想像させる演出に、まあ、これまでにない怖さをすごく感じました。この作品は見るとですね、皆さんそれぞれいろんな感情が浮かび上がると思います。ぜひスクリーンでご覧ください。関心領域、こちらは今日から全国順次公開中で、長崎では来月6月21日から佐世保シネマボックス太陽で公開になります。続いての作品は三日月と猫。40代の書店員あかり、30代の精神科医かのこ、20代のアパレルショップ店員ジン。熊本地震をきっかけに出会った3人は家族でも恋人でもなく、年齢も職業も境遇もそれぞれと異なるんですが、猫の三日月を囲んで仲良く共同生活を送っていました。まあ、いつも一緒に食卓を囲み、時には悩みながらも優しく寄り添ってきた3人の生活は、あかりが編集者の長浜と出会ったことで次第に変化していきます。そしてかのことジンもそれぞれ新たな出会いを通して自分自身を見つめ直していくという迷える3人の大人たちと猫が織りなす共同生活を描いた魚住亜美さんによる同名コミックを実写映画化した作品です。キャストにはあかりを足立由美さん、かの子を倉科香菜さん、ジンを渡辺圭介さんがそれぞれ務めるほか、山中隆さん、小林さとみさん、石川るかさんが共演しています。この作品いちこの脚本を手掛けた上村奈穂さんが監督脚本を手掛けた作品になっています。もうこの作品ですね、私想像以上に良かったんですよ。まあ、3人の関係性がもう見ていてすごく心地よくて、あったかくって、なんかね見ててほっとするんですよね。まあ、自分は一人じゃないんだとこう思える場所ってもう本当に大切ですよね。まあ、心が疲れた時とか癒されたい時に見たくなる素敵な作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。三日月と猫、こちらは今日から全国順次公開中で、長崎ではまだちょっと公開決まってないんですけれども、九州では福岡の東方シネマズララポート福岡他で公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて続いての作品は帰ってきた危ないデカ。刑事を定年退職し、ニュージーランドで探偵事務所を開業していた高子と高山俊樹と雄二こと大下雄二が8年ぶりに横浜へと戻ってきます。まあ、そんなある日、香港在住の日本人弁護士が何者かに殺害される事件が起こるんです。事件に引っかかりを感じた高山は過去に2人と因縁のある男フェイロンの元を訪ねるんですが、高山はそこで出会ったフェイロンのビジネスパートナーであるステラリーがかつての恋人に似ていることが気にかかっていくんですね。まあ、その頃2人の T&Y 探偵事務所に 彩香という女性が現れ、母親を探してほしいと依頼してきます。彩香の母親の夏子は高山と大下の旧知の女性だったんですね。まあ、夏子捜索を開始した2人だったんですが、横浜では殺人事件が多発し、やがて爆弾が仕掛けられるテロまでもが発生するという1986年のテレビ放送以来、ドラマに加え劇場版7作品が制作されてきた人気シリーズが8年ぶりに劇場作品となって帰ってきます。監督は朽内桜の原博人監督、キャストは高尾舘博さん、裕次郎柴田恭兵さんが務め、浅野温子さん、中村徹さんなどシリーズおなじみのメンバーに加え、今回は土屋太鳳さん、岸谷五郎さん、吉瀬美智子さん、西野七瀬さん、早乙女太一さんなどが共演しています。まあ、もうこの危ないデカファンの皆さんは待ってましたとこう楽しみにされてた方、きっとたくさんいらっしゃると思います。まず刑事を定年退職して2人揃って探偵になってるっていうところがね、またいいですよね。まあ、しかも相変わらずの2人の掛け合いを見てるとすっごく懐かしい気分になりましたし、まあ、年を重ねてもですね、あの2人年取らないですね。もう本当に素敵なんですよね。まあ、劇中には懐かしい曲も流れてきますし、なんかこう昭和感もあふれてて、ものすごくいい感じでした。まあ、あまり内容に触れないでおいた方がいいですね。これはもうぜひ大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。危ないデカ、ぜひお楽しみください。今日はですね、帰ってきた危ないデカオリジナル T シャツ、まあ、L サイズを3名の方にプレゼントしたいと思います。真っ赤なね、素敵な T シャツですよ。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは5月29日の水曜日です。危ないデカへのメッセージもお待ちしております。皆さんのたくさんのご応募お待ちしてますね。帰ってきた危ないデカ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。劇場版おいしい給食ロードトゥイカベシ。1989年の冬、北の地函館の押川中学に転勤してきたアマリダは、給食であるメニューを味わうことを楽しみにしてたんですが、赴任から1年以上が経っても献立に登場することがなかったんですね。まあ、相変わらず給食のために学校へ通うアマリダは、食のライバルでもある生徒つぶらいけんと毎日密かにバトルを繰り広げて いた。そんな中、押川町では町長選挙を前に押川中学が給食完食のモデル校に選定され、政治利用されようとしていました。不穏な空気を察知したアマリダは、美味しい給食を守るべく立ち上がるという1980年代の中学校を舞台に、給食をこよなく愛する中学教師アマリダを アマリダの悪なき給食道を描き続けてきた人気シリーズ美味しい給食の劇場版最新作がいよいよスクリーンに登場です。キャストは主人公アマリダを市原隼人さんが演じるほか、大原優乃さん、田沢大樹さんなどテレビ版でおなじみのキャストに加え、アマリダの前に立ちはだかる新たな強敵を石黒賢さんが務めています。私このシリーズ大好きなんですよ。っていうかですね、この作品に出てる市原隼人さんがものすごく好きなんですよね。もう役にハマってらっしゃるあの姿がものすごくいいななんて毎回楽しみにしてるんですけれども、給食をここまで愛する人って逆にすごいなとこう毎回見てて思うんですけど、もし私が小学校の時にこの作品に出会ってたら、もっと美味しく給食の時間を楽しめたのかななんていうことも想像してしまいました。まあ、この作品ですね、ただ美味しそうとか面白いだけじゃなくて、中身もね意外と濃いんですよ。ラストですね、胸がジーンと 来ちゃって、なんかうるっと来てしまいました。もうこれからもですね、この美味しい給食楽しみにしていきたいと思います。今回も、もう本当に素敵な作品に仕上がってます。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。劇場版美味しい給食ロードトゥイカ飯、こちらは今日から公開なんですが、長崎ではまだ公開決まっておりません。九州ではユナイテッドシネマ、キャナルシティ、サーディなどで公開です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ということで、今週のラストナンバーは映画美味しい給食ロードトゥイカ飯の主題歌、松本ひろきで君の花を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。